石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
はい、今週いろいろとまあニュースありましたけども、まあ、その中で一つ、
はい、
NTT ドコモがウルトラパックのテザリング無料キャンペーンを延長するという発表をしました。来年の3月までだったんですけども、まあ、これをまあ延長してさらにまあ期限を設けないというところで、キャンペーンなんだけども、まあ、ずっとやりますよという感じになっていて、これおそらくまあなし崩し的に、まあ、ずっと無料になってくるのかなという感じでございます。これテザリングに関しては去年、ね、あの大容量のプランが各社出た時に、なぜかテザリングを使うには1000円プラスさせてくださいねというお願いをしていました。ただまあ、ね、すぐには導入されずに、まあ、しばらくは無料期間なので期間が来たら、まあ、それが有料になりますよという話だったんですけども、ただこれなんで有料なのかっていうところがいまいち理解できないところがありまして、
はいはい、
ね、あのスマートフォンの、まあね、5ギガなら5ギガ20ギガなら20ギガでいいんですけど、まあ、その容量を買ってるとユーザーは、
うん、
でその容量をスマートフォンで使おうがパソコンで使おうがね、買った容量を消費してるんだから別にいいじゃないかと、うん、
その範囲内ですか、
うん、なんでパソコンで使う、ね、Wi-Fi ルーターみたいにしてパソコンとかで使う時にはお金かかるんだっていうのが理解できなくて、
うん、
結構これ自分もあの吉澤社長とかドコモの吉澤社長とかにも質問したんですけど、
はい、
いまいちこうねちゃんとした答えが返ってこないんですよ。どの会社に聞いても、
はい、
当時はなんかね、その要はパソコンでつながられちゃうとネットワークに対する負荷が強くなるので、
うん、
まあ、そういうこともあって1000円儲けましたって話をしてるところもあったんですけど、けど別にパソコン使おうが通るのはスマートフォンじゃないですか。
そうですね、
でしょ、なのでスマートフォンの、まあ、能力によるだろうし、速度はスマートフォンの速度だし、
うん、
これちょっとなんかテザリングおかしくないですかっていう議論が出たんですね、うんうん、でそれによってドコモはちょっと考えるって言い始めて、
うん、
まあ、この7月31日に晴れて、まあ、こんな感じでしばらくずっと無料キャンペーンしますよという流れになったのかなというところですね、
うん、
で8月1日に KDDI も決算会見があって、まあ、そういった質問出たんですけども、
はい、
まあ、とりあえず KDDI としては来年の春まで、無料キャンペーンという形になっていて、まあ、それまでにまあ何らかの対策というか変更を発表するという話をしていました、
うん、
なのでまあおそらく、ね、ソフトバンクも同様の動きになるでしょうし、
はい、
結果ねテザリングを無料で使えるようになるっていうところで言うとね、まあ、良かったのかなという感じですね。
まあ各社ともに皆さんが納得いくようなところに落とし込むしかないって感じですかね。
そうですね、一番最初にこれってソフトバンクが1000円取りますよって言ったんですよ、大容量プラン導入した時に、
はいはいはい、
どうやら KDDI もドコモも何も考えずに真似したっていうところがちょっとね、あの何でもかんでも追随するのはいいんだけどそこまで真似しなくていいじゃんみたいなところあるわけですよ。
本当ですね、悪いとこ真似しちゃった。
また総務省に怒られるよっていうところで、ね、いわゆる各社動いてくれたというのはありがたかったかなというところでございますね、
はい、はい。さて石川さん、はい、今週の特集ですが、
はい、総務省の内藤企画官を迎えして総務省が進めている企業と携帯料金の取り組みについて先週に引き続きお送りします。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
総務省に聞くタスクフォースの影響とこれからの携帯事情後編。さて約2年半ぶりに総務省の方にお越しいただきまして、 携帯料金、通信料金の話をしていただきましたが、石川さんもかなり細かいところまで聞かれてましたね。
そうですね、もう聞きたいことはだいぶ聞けたのでかなり満足しております。
はい、はい、先週の放送まだ聞かれていない方はラジコのタイムフリーやアーカイブをご利用ください。
それでは引き続き後編をお聞きください。あと、まあ現状総務省では、まあもっとね接続料を引き下げましょうみたいな、卸値を下げましょうっていう議論もされてると思うんですけども、ただこれ卸値下がっていくと、まあ MVNO としてはもっと値下げ競争が激しくなって一人当たりのユーザーからあんまりお金稼げなくなるんじゃないのかなって気もしますけど、その辺ってどうなんですかね。はい、
あの接続料金、卸売料金がまあ下がると、はい、まあ、参入がまあより容易になって、はい、まあ、競争が激しくなると思っています。で、一方で MVNO の利用者に対するアンケートを総務省で行ったところ、料金水準については、まあ、現時点で利用者の方はかなり MVNO の料金水準満足しているという結果が出ています。一方でサービスの品質については、特にスピード等ですね、まだあの、まあ、ここについては不満があるという状況ですので、そういったことをまあ踏まえて MVNO の方は、まあ、必ずしも料金だけではなくてサービスの質といったものを今後改善することで、まあ、ユーザーにとって魅力的な選択肢として移るようになるのではないかと思います。そのあたりはあの個々の事業者さんが判断されることだとは思うんですけれども、必ずしも料金の低廉化だけが競争ではないとも思います。
そうですね、まあ、一部 MVNO に話を聞いたら、まあ、接続料下がるのは歓迎だけども、できればそのね下がって余った分は、まあ、回線を購入するための、まあ、予算に回したいみたいな話もしたので、まあ、いかんせんどんどんどんどんユーザー増えているので、そこでの、まあ、余った分は回線買って、まあ、できるだけユーザーにね、あの快適なネットワークを提供したいというふうに言っていたので、うん、まあ、多分そうしたいんだろうなとは思いつつも隣の会社が料金下げたら そこはね、なんかそっちに引っ張られちゃうのかなって気もするので、なかなか MVNO にとっても今ね、やっぱりライバルがいっぱいいるだけに難しいのかなっていう感じがしますね。ね、なかなか本当にこう今 MVNO を取材してると、通信一本で勝負してるところは結構辛くなってきてるなと言いますか、ね、ネット通販やってるとか、
そうですね、
インターネットプロバイダーもやってますよとか、ね、そういったところはなんか余裕持ってやってますけど、なかなか、ね、通信一本やりのところは CM もできないしっていうところで厳しそうだなという感じがしますね。その辺はどうなんですか、総務省として何か言えることありますか。
そうですね、総務省としてはこのやっぱり携帯電話市場が活発化するっていうこと自体を歓迎してますから、さまざまな業種から参入して、うん、まあ、サービスの幅を広げてくれたり、まあ、料金を下げてくれるっていうことは基本的にあの歓迎をするという立場です。もちろんその時専業の通信事業者、専業の通信事業者なりに例えばいかにネットワークを設計して質を高めるかといった強みもあると思っていますから、うん、まあ、そういったそれぞれの強みを生かしてサービス展開をされるということが、おそらく大手携帯電話事業者と対抗する上でも今後の MVNO にとっては重要な要素になってくるのではないかと思います。
それでいうと、そのもうなんかその別の仕事というか別の業務があるから、もう通信料金下げまくってやるわみたいな、インターネット通販で儲かってるから、そこで儲かった資金をジャブジャブこうねモバイルにつぎ込んで圧倒的に安さで勝負するとかっていうところもまあ出始めてたりもすると思うんですけど、もうそれも別に総務省としては問題ないみたいな感じなんですか。
は
い、
この点については、先ほどあのサブブランドのところで話が出た通り、はいはい、やはりコストを割るような値預金設定をして他の人をその排除する効果があった場合の規律っていうのは、実は通信事業者がその、まあ、どういう出自、もともとネットワークを持ってるか持ってないかというのは関係なく、あの見るべき事項だと思っています。したがってもちろん料金競争は望ましいんですけれども、やはり健全な料金競争でなければならない。コスト割れで相手の事業者を潰してしまって、その上でじゃあ、 あの市場が競争相手が減った上であの料金を上げられるようにするといったところは、我々としても注意しなければならないところだと思っています。
あと、まあ MVNO の中には、まあ、キャッシュバックとか端末の大幅値引きとかってやるところも出始めてたりしますけども、うん、はい、今後そこっていうのはどうなりそうなんですか。ね、
はい、まあ、あの MVNO についてはその料金の高止まりっていう構造自体、あの端末購入、はい、あの先の実質ゼロ円規制の前提となった料金の高止まりという状況が必ずしもないので、はい、現時点において MVNO に対してそういった規制を入れる必要性というものはそれほどないのではないかと思っています。ただあくまでもこれは現時点の状況を踏まえての話です、うん、ですから今後例えば MVNO がより大きくなっていく中で同じような構造に大手とですね同じような構造になってきて同じような問題が起きた場合にはそういった可能性を否定するものではないと思っています。
うん、ね、 チェックして公開されてここにもあるんですよね、
はい、この点については昨年度ですね、はい、大手携帯電話事業者 の、 その、まあ、通信速度を広告するときに、まあ、どういう測り方をするかというものについての方法を定めるというのをやりました、はい、でその時に MVNO も今後の課題として挙げているんですけれども、まずはですね、まあ、MVNO の測り方と大手の携帯電話事業者の測り方関しても一緒である必要はないかもしれないということで、まず通信事業者 MVNO の中でですね、どういう測り方をするべきかという検討をすでに開始をしていただいています。その検討の状況を踏まえてですね、場合によって広告で速度を謳う場合にはどうしなければならないかといったルールを業界で決めることもあるかと思いますし、その場合によっては総務省がそれをバックアップすることもあるかもしれませんが、そういった検討を、今年度やっていければと思っています。
ねえ、まあ、ただ速度勝負になるとなかなか MVNO 厳しいのかなっていう気もしますし、ね、そこは結構難しいのかな。あとそれで言いますと、まあ、若干こうね、MVNO 競争が激しくなってる中で、かなりまあやんちゃな MVNO と言いますか、ね、行き過ぎた広告表現ですとか、ね、あとなかなか処理に応じてくれないような MVNO も出始めてますけども、ああいったところは、ね、消費者保護というところで言うとどうしなきゃいけないとかってあったりしますか。
はい、まあ、消費者保護についてもこれは電気通信事業法の中でルールがありまして、基本的にこれは MVNO であるからといって何か中身が違うというわけではないんです。なので大手携帯電話事業者であろうと MVNO であると、やはり必要最小限の説明などをする場合のルールが決まっていますので、これについてはきちんと守っていただけなければならないと思っています。ただこういったルールをですね、まだ MVNO の方ではきちんと認識してない、部分もあったりしますので、こういった点はですね、我々でも、そういった状況を見つけた場合には個別にルールをきちんと守ってくださいという形で是正を求めていきたいと思っています。
これ、まあ、MVA の非常に、ね、参入が盛り上がってどんどんどんどんいろんな会社参入してますけども、やっぱりそういったなんか、ね、ちゃんとしてない会社も参入していたりところもあったりするので、ここって今後もなんかまだまだそういった会社が増えてきちゃうのかなっていう気もしてて、それじゃあ一つ一つこう潰していくっていうことになるんですかね。
まあ、そうですね、我々もその苦情相談などを見てますので、契約者数に比べて非常に苦情が多いところなどが分かりますから、そういったところが出てきた時には個別に指導などの対応を取っていくしかないと思っています。どうしても競争が激しくなってくると、まあ、つばぜり合いになってくるので、お互いにそのルールを軽視してしまうという場面は、まあ、生じないわけでもない。これはMVNO の限った話じゃなくて、まあね、昔の ADSL などでもそういった状況があったと思うんですけども、そういった競争が活発になる裏腹として、その消費者保護をないがしろにしないようにというのを同時に、まあ、総務省としてはきっちり見ていかなければならないと思っています。
そうそうね、これなんか MVNO 関連で困ってたらどこに問い合わせすればいいんですかね。国民生活センターとかそれになるんですかね。
そうですね、もちろん国のそういった相談窓口というものもあるんですけれども、まず一義的にはそれぞれの通信事業者さんの中で苦情相談というものを対応してくれる体制を作ってもらうというのは、これは電気通信事業法上の義務になっています。やはりそこに相談して、まあ、例えば極端な話ですと全然つながりませんとかですね、相談窓口がそもそもどこにあるかもわからないといったようなケースは国民生活センターであるとか、あとは総務省の電気通信消費者相談センターというものを電話で相談も受け付けておりますので、そういったところをですね、ご相談いただければ我々直ちに何か具体的な対応を取るというわけではないんですけれども、その後の政策に生かしていったり、苦情相談があまりに多かったら指導をするといった対応をすることができます。
じゃあこの MVNO 駆除1、2とか3とかっていう構成の数が出てちょっとそろそろ指導するかみたいな感じに
実際は中身がね、いかにひどいものかというものも踏まえながらやっております。
もちろん、ね、直接キャリアにそういう電話できればいいんですけど、私も経験あるんですけど、結構たらい回しにされたりとか、やたら待たされたりとか、結構ね、言いたいことの他にも怒りが爆発するようなことがあるんですよ。だからそういった窓口があるのであれば活用したいですよね、多分
ね、ぜひご活用いただければ、ね、我々もその政策につなげていきたいと思います、
そうですよね、これ、まあ、いろんな国の、ね、そういったキャリアと MVNO の関係とかって多分見られてると思うんですけど、なんか先進的な国とか、なんかモデルケースになる国とかってあったりしますか。
この MVNO 振興策については、はい、かなりその国によって違いがあると思っています、はい、まあ、一つはその電波の免許の割り当ての際にそのネットワークの開放の義務付けなどを、するケースもありますけれども、まあ、日本が独特なのはこの先ほどの卸料金規制というもの、これはまあ程度によってやってる国は多いんですけれども、音声をやってる国は多いんですが、データについてやってる国っていうものは少ないという状況になっています。で、こうやってこういった点で、じゃあ逆に言うとその MVNO のデータ通信料金というものを国際比較で見ると、日本とは国際的にかなり安い水準になっているという状況になっています。なので、まあ、我々もいろいろな政策を諸外国のものも見てるんですけれども、まあ、日本の規制というのはある意味独自の進化を、まあ、遂げつつあるという状況なので、まあ、なかなかダイレクトに直接的に参考になるケースっていうのは見つかりにくい状況になってきています。
それでいうと海外でも結構 MVNO 盛り上がってたけれども、なんだかんだ言ってなんか料金競争が淘汰されていって、まあ、大手と一緒になっちゃったりとか大手グループになっちゃったりとかってして、なかなかこう MVNO 市場が生き残ってるケースってあったりなかったりするのかなって感じもするんですけど、はい、その辺っていうのは何が問題だと思われますかね。やっぱり行き過ぎた料金競争だったりするんですかね。
そこはなかなかですね、我々もそこまでの分析はできていないんですけれども、やはりその MVNO がその卸売料金、大手からネットワークの提供を受ける際の料金というものは基本的になかなか交渉しづらいんですね。で、要は極端な話、そのだいたいユーザーの通信量って毎年 1.3 倍ぐらいで伸びてるんですけれども、それに応じて卸売料金下げてくれないと商売が難しくなってしまうっていう状況があります。で、日本の規制のまあいいところは、まあそういったネットワークのコストが下がっていけば当然その卸売料金も自動的に下がるという仕組みになっているので、まあ、そういった意味では競争をしやすい環境にはなっているんだとは思うんです。で、一方でただマーケットの中ですね、まあ、買収とかが進むといった別の状況で寡占化が進んでしまうかといった懸念は常にあるので、そういった点は総務省としてもきちんと見ていかなければならないということだと思っています。
あとその、まあ、MVNO で参入しようと思った時には一応まあドコモ、au、ソフトバンク3社からまあネットワーク借りられるという状況にあって、はい、ただやっぱりドコモの接続料が安いのでみんなドコモ選びつつあると。ただ総務省としてはまあここをなんとかね、他の2社も引き下げようとしていて、まあ、なんとか横並びにしようと努力している感じはしますけども、現状このau ソフトバンクのネットワークを使う MVNO って今後増えそうな手応えってあったりしますか。
はい、どうですか。まあ、この点はまあ我々もその制度は準備するんですけど、現状卸料金というものはドコモが安いので、やはりその MVNO としても一番仕入れ料金が安いところに集まるという傾向にどうしてもあると思っています。で、我々も今の仕組みの中で何ができるかというのは常に検討しているんですけれども、そういった意味ではその KDDI であったりソフトバンクのネットワークをまあも含めてより利用しやすい環境としていくことで、そういったMVNO が他の KDDI だったりソフトバンクのネットワークを利用しやすくするといったことは進めていきたいと思っています。
そうですね。まあね、やはりそこで競争が起きてくれれば、まあね、さらに料金も安くなるでしょうし、ただね、何でしょう、 MVNO とかに話を聞くとドコモのネットワークを使ってるって方が売りやすいし、ドコモネットワークだから信頼性もあるし、で端末もまあほぼほぼ全てつながるしっていうところで言うと、ね、なんかその単に接続料云々だけではなくて、でもドコモブランドがくっついてて安いっていうところで、ね、やっぱ魅力に感じてるっていうところはあったりするので、ね、現状を変えるのは大変なのかなっていう気がします。
全てが総務省ができることでもないと思う
し、
その点の限界は、ね、どうしてもある部分はあると思って、ね、
現状その今内藤さん的に、まあ、次なんかやらなきゃいけないこととか今ね、目下の課題とかってのはどの辺になってくるんですか。はい、
まあ、この点先ほども触れた通りですね、やはりさらにその MVNO が MNO に対しても競争しやすい環境の整備ということに尽きると思っています。やはりここに来るまですごく時間がかかっているんですけれども、やっぱり NTT 東西のネットワークを貸すルールっていうものはかなり整備されてきているんですけども、それに比べると携帯電話事業者のネットワークを使いやすくする環境整備っていうのはまだまだ進行途上だと思っています。やはりどうやっても MVNO からすると来年のじゃあ接続量どうなるのといったところも含めて見通しがつきにくいところが多くあるんですね。で、こういったところのその不透明さっていったものを解消することで、よりその情報の非対称性というものも減っていって、ビジネスとしてよりやりやすくなっていくのではないかということを今現時点でその取り組みをしていますし、まあ、そういった中で先ほどの BWA も含めてネットワークを合わせて利用できやすくするといったことも MVN にとってさらに他の MNO を利用しやすくなるということに貢献していくのではないかと期待しています。
これ内藤さんは普段こう携帯キャリアの人と、まあ、お話をして、ああしてください、こうしてくださいみたいな、まあ、打ち合わせをするみたいな感じなんですか？
そうですね、まあ、携帯あの大手の携帯電話事業者の方もそうですし、 MVN の方ともよく話をさせていただきます。
まあ、MVN にとってはみんな味方だと思うんですけど、やっぱり大手キャリアの担当者っていうのはまあ何でしょう、殺伐とした打ち合わせになるというか、 どんな雰囲気で行われるんですか？
まあ、あの我々もその法令の中でですね、はい、あのいろいろな枠組みを運用してますから、うん、法令の中であの議論をしていく中では、当然大手携帯電話事業者も、まあ、こういうルールで、こういう理由でこういうルールを作りますということをきちんと理解を得ながら極力進めていくように しています。
これあのいろん、まあね、あのシムロック解除もそうですけど、結構、まあ、iPhone 発売される9月のタイミングを意識したりとかってしたりするんですか？
いや、特にあのそういうわけではないんですけれども、やはりその総務省の中の政策検討のサイクルっていうものが、まあ、これはあの総務省の事情になりますけども、人事異動がだいたい7月頃にあるので、それ以降にあの検討を何かしようとすると、まあ、秋になることが始めることがですね、秋になることが多いっていうのが一般論としてはあると思います。ただもともとのタスクフォースの議論について言えば、安倍総理からの指示というものをいただいたのは9月だったということで、はい、たまたまあの10月ぐらいからの検討開始になったということだと思います。
それでいうと、その昔に比べてなんか総務省の動きって早くなりましたか？なんかその2007年とか8年頃の議論に比べると、締め切りが決まってこうパンパンパンパンこう検討会開いていったりとか、パブリックコメント出すのも早かったりとかして、かなりその通信業界の動きにこう追いつこうというか食らいつこうとしてる感じがするんですけど、その辺やっぱりだいぶ、
そうですね、特にその携帯電話業界というものの、その変化のスピードが早いということがありますので、我々もそのルールを作ったらそれをそのままにするっていうことでなくて、まあ、ルールを作ってみたけれども、じゃあ半年ぐらいとしてまだ状況がどうかというものを踏まえて見直しを行っていくということは心がけています。そういう意味ではあの先ほどの端末購入補助のガイドラインも、まあ、作ってから半年で見直しに着手してますし、SIM ロック解除のガイドラインもこれは作ってから1年経ってから見直しをしているということで、まあ、普通のさまざまな行政もあると思いますけど、そういったものの中ではかなり見直しのサイクルは早いものになっていますし、まあ、我々もそう心がけてはいるところです。
そうそうね、なんか常に見直しがかかってるというか、そんな感じもしますし、ただね、あのユーザーがどれぐらい使ってるかがちゃんと分かるような仕組み作りをキャリアにお願いするとか、有識者会議を開くとかっていう話も今ある
んですね。あ、はい、そうですね、ま、あのこれは2年前にですね、検討を開始した時もそうでしたけれども、実際にあのユーザーの方が使っている通信料と、ま、契約している通信料金プランの間にはかなりのギャップがあるという状況があります。だいたい5割前後の方は2ギガ未満しか、1月に使ってないんですけれども、まあ、2ギガ未満のプランを契約している方っていうのは2割ぐらいしかいないという状況です。で、この状況というのは多少あの最近の取り組みで改善してきてはいるんですけど、いまだに依然としてギャップがあるという状況だと思っています。で、この点について、まあ、ギャップを解消するために、まあ、何ができるのかというものを、まあ、今後検討していくということは一つ考えていることではあります。
ね、そういった流れがある中でKDDA が7月10日に新料金プランを発表して、はい、まあ、そういった、ね、段階制で動くようなプランにして、うんうん、KDDA としても、まあ、総務省が決めたルールの中で、しかもルールが、ね、いろいろ決まる前に何かやろうとしてる感じもするし、その辺なんか緊張関係は面白いというかね、やっぱり、ね、そこは業界全体動いてることですし、こういったことがあったからこそ大手キャリアもようやく、ね、重たい腰を上げたので、まあ、この辺っていうのはね、良かったことなのかなと思いますね。じゃあ最後にリスナーに向けて何か、はい、メッセージがあればお願いします。
はい、あの何よりですね、ここまでちゃんと聞いてくれていたリスナーの方にはどうもありがとうございました。まあ、政策の話ってどうしても難しくてですね、一般の方から関心を持たれることがまあ少ないんですけれども、もしもここまであの聞いていただいたんだとすれば、ここはあの石川さんだったり、あの松代さんのおかげではないかと思います。リスナーの皆さん、石川さん、松代さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。はい、本日のゲストは総務省の内藤真一さんでした。以上、特集総務省に聞くタスクフォースの影響とこれからの携帯事情でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。ここでリスナーの方からいただいたメールをご紹介いたします。ラジオネームフルールヌーボーさんです。ありがとうございます。毎週欠かさず拝聴しております。私は現在 SIM フリーのスマホに MVNO の SIM を挿しており、 3GB 音声で月1600円ほどです。ただ9月から海外に行くことになり、まずは3ヶ月行き、一旦1ヶ月ほど日本に戻り、次は半年海外という予定です。海外では現在の SIM フリーを持って行って現地の SIM を挿す計画です。ただ日本に戻ることもあり、現在の電話番号を維持しておきたいのです。しかしながら実際には日本に置いたままの状態になるので、可能な限り価格を抑えたいと思っておりますが、何か良い方法はありますでしょうか。
はい、海外に行くで、しかもね長期間行くというところで言うと、まあね非常に悩ましい、
はい、
ね、質問なのかなと思いますね、うん、今回、まあ、3ギガの音声で1600円使っているというところで言うと、まあ基本、まあ、これで行くと言いますか、まあ、MVNO にもよりますけども、あんまり使わないのであれば3ギガじゃなくて1ギガのプランにするとか、うん、っていうところでもうちょっとね、料金を抑えて日本の番号を維持し続けるというところが、まあ、得策なのかなと思いますね。まあね、本当にニューロモバイルとかだったらね、ゼロSIMみたいなものがあったりするので、うん、まあそういったね極力容量の少ないSIMのプランに変えておくというところがポイントなのかなと思います。であとまあね、海外にいても日本の番号に電話かかってくることもあったりするかと思いますし、もし可能であればアプリで使える050の番号の IP 電話のサービスも、まあ、1個契約しておいて、日本の電話番号にかかってきたやつをその050の番号を飛ばすようなものをやっておくと、現地でも、まあ、日本にかかってきた電話が受け取れると、でしかも安く受け取れるということもあるので、まあ、そういった使い方をしてもいいのかなと思いますね。まあ、アメリカだったらね、ソフトバンクにしてアメリカ放題で、まあ、使うということもできるでしょうし、うん、他のキャリアでも AU とかはやってもね1日しか無料にならないので、まあ、そう考えると、
うん、
現地の安い SIM カード契約しつつ、今あるやつはできるだけ安い料金プランにするというところが一番いいのかなというところですね。
実際に行かれる国によってもまたちょっと変わってくるかもというところですね。
そうですね、国によっていろいろとねプランも異なるでしょうし、ね、そこはよくねチェックしてみるというところがポイントなのかなと思いますし、で今本当ねいろんなウェブ媒体ですとかブログとかでこの国ではこんな SIM カード売ってましたとかっていうのはねよく記事化されているので、まあそれをよくチェックしてどのキャリアがいいのかなっていうところをね調べてみてもいいでしょうし、数ヶ月行くというのであれば、
うん、
ね、いろんな SIM を買ってみるというところもね面白いのかなと思いますね。海外の場合非常にねプリペイドの SIM カード充実している国も多かったりもしますし、うん、スーパーで番号を言ってチャージするということも可能なので、まあね、せっかく海外にしばらくいるのであればそういった海外の MVNO 事情についてもねいろいろ試していただきたいと思いますし、うん、面白いことがあればまたメールをいただけたらなと思いますね。
はい、フルルヌーボーさんぜひご参考にされてみてください。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけども KDDI の料金担当の方をお呼びしています。新しい料金プランについて詳しく聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ビアヘイ。